先週から再びサムエル記に戻ってまいりましたけれども、先週サムエル記の上のですね18章、そこでサウル王様のことについてご一緒に見ました。サウルが若いダビデに妬みの思いを持ったというお話を通して御言葉を味わったわけですけれども、今日の聖書の箇所はですね、一気にサムエル記の下の方に飛びます。サムエル記下の7章の1節から17節のところを先ほど読ませていただきましたけれども、預言者ナタンの口を通してダビデに将来のことが語り継げられる、ここはあなたの王国の王座を固く据える、もうとこしえまで据えるということで、イエス・キリストの預言の一つとして理解されている聖書の箇所であります。で、前回はダビデは王様ではありませんでしたけれども、今日のところを見ますと、ダビデが王様として王宮に住むようになったんだということが7章の1節に出てくるんですね。で、まず最初に、少しここに至る背景をですね、簡単にお話ししたいと思うんですけれども、聖書をお持ちの方はサムエル記下の1章のところをちょっと見ていただけますでしょうか。480ページです。聖書をお持ちでない方はどうぞそのままお聞きいただけたらと思います。このサムエル記の下の第1章の1節を見ますと、サウルが死んだ後のことであるというふうに書かれています。そしてですから王様サウルは死んでしまったということがわかりますね。そしてサムエル記下の今度2章、隣のページの2章のところ、ここにこの込み出しがありますが、ダビデユダの王となるというふうにあります。つまりサウル王様に代わってダビデが王様になったということが出てきますね。でもちろんその間いくつかの重要な出来事がありました。でその一つはですね、2章の8節、次のページのところなんですけれども、482ページの2章の8節のからの箇所にありますけれども、サウル軍の残兵の中にですね、サウル軍の司令官のアブネルという人物がいまして、で彼はサウル王様が死ぬとサウルの子供であるイシュボシェテと両立してですね、イスラエルの王に据えたということが出てきます。2章の10節と11節をちょっと読んでみたいと思うんですね。サウルの子イシュボシェトは40歳でイスラエルの王となり2年間王位にあった。だがユダの家はダビデに従った。ダビデがユダの家の王としてヘブロンにとどまった期間は7年 6ヶ月であったというふうにあります。つまりここにありますように、北の方のですね、イスラエルの方はサウル王様の息子が治め、そして南の方のユダ、後に統一王国になって、そしてまた分裂してしまうんですけれども、紀元前931年にこう分裂しますけれども、その分裂前にですね、北の方はサウルの息子、そして南の方はユダ、南の方はダビデがその王様として治めたということが出てくるわけですね。ですから最初からそのダビデがこの統一王国の王様になったわけではないことがわかります。でこのあとですね、新教徒訳の込み出しにありますように、言いにくいですね、イシュボシェテ率いるですね、イスラエルとダビデ率いるユダの戦いが続いていきました。でそして3章の1節のところをちょっと見ていただきますと、サウル王家とダビデ王家との戦いは長引いたが、ダビデはますます勢力を増し、サウルの家は次第に衰えていったというふうにあります。そしてこの同じページの3章の6節以下のところを見ますと、一つの出来事をきっかけとしまして、サウル王家、そしてイスラエル軍の司令官であるアブネルとこの王様であったイシュボシェテとの間に亀裂が生じて、そして結果的にですね、アブネルがダビデの方に寝返ってしまう、 そして結局彼はまあ殺されて暗殺されていくんですけども、そして4章でイスラエルの王であったイシボシェテの死が記録され、そして今度5章に来てダビデがですねイスラエルをこの統一して治めていく、その統一王国の王様になったっていうことが出てきます。ちょっとそこだけ読んでみたいと思いますが、5章の1節から5節のところです。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧ください、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時にもイスラエルの身体の指揮を取っておられたのはあなたでした。主はあなたに仰せになりました。我が民イスラエルを牧するのはあなただ。あなたがイスラエルの指導者となると。イスラエルの長老たちは全員ヘブロンの王のもとに来た。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結んだ。長老たちはダビデに油を注ぎイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり40年間王位にあった。7年6ヶ月の間ヘブロンでユダを、33年の間エルサレムでイスラエルとユダの全土を統治したとあります。イスラエルとユダの全土を統治した。ですからこの統一王国の王様になったんだということがあります。それで、今日お読みしました、まあ、7章の方に、続いていくわけです。少し前置きが長くなったんですけども、この7章をもう一度お開きいただきたいと思うんですね。でこの7章の一節を見ますと、王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼というのはダビデですが、彼に安らぎを与えになったっていうふうに出てきます。でこの時のダビデの状況を、まあ、理解する上で、まあ、今までのところを振り返ってみたわけなんですけども、サウル王様の死後イスラエルには本当にさまざまなことがありましたけれども、この7章に至ってダビデもですねついに平和な日々が訪れたんだということを、まあ、聖書は伝えているわけなんですね。でこうした平和の日々の中でダビデはどうしたかと言いますと、彼がしたことっていうのは自らの恵みを数えたんですね。でここがダビデの信仰者として素晴らしいことだったと思うんです。ダビデの生涯を見ますと本当に波乱万丈 でまた今度来週見ますけれども、本当に目を覆いたくなるようなこの罪を犯すのがダビデでありますけれども、そうした後も彼はこの悔い改めてですね神様に立ち返っていった。いつもこう神様との縦の関係、この軸がダビデの生涯を通してはっきりとしているわけですね。でダビデはそうした平和な中にあって、彼がしたこと、それは恵みをこう数えていった、振り返って恵みを数えていった。でここがダビデの王様としてというよりも、むしろ私たちと同じ神様を信じる者として、神様に愛されている者として、彼が残してくださった私たちの模範だと思うんですね。これは素晴らしいことだと思います。今日は11時の礼拝の後で昨年度の活動報告会を持つわけですけれども、まさに神様の恵みを数えるということであります。これが今日まず心に留めたい第一のポイントですね。よく信仰生活がマンネリ化してきましたするとですね、緊張感を失うことがありますね。まさにこの時のダビデっていうのはそういう状態だったんじゃないかなと思います。戦いがあるときは、敵がはっきりしているときはですね、もうこう一生懸命やるんですけども、それが消えると本当に緊張感がなくなってしまうことがあります。ですから新約聖書を見ますと、パウロはですねテサロニケの人々に対してこういうふうに言いました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そして全てのことに感謝しなさいと勧めたんですね。喜ぶ、感謝するっていうのは恵みを数えるところから起こることです。ですから恵みを数えないと喜びとか感謝っていうのは出てこないんですけども、なぜパウロがそういうことを言ったかと言いますと、私たち信仰者はともすると信仰生活が色あせたものになる恐れがあるからです。また逆に 今のようなこう社会状況、本当に経済不況、新聞を見ますと次々に心を動揺させるような出来事が起こる中でですね、私たちこう右往左往してしまうんですけども、そうした時こそなおさらここでダビデがしたように、この神様の視点に立って恵みを数えることをしたいと思うんです。このことを通して神様今私に何を与えようとしてくださっているのか、恵みを数えるっていうことは全く見えないところに神様との関係をこう取り戻すっていうことです。神様との関係の中で一つ一つの出来事を思い巡らすということであります。よくお話しますけれども、信仰生活において恵みを数えること、それは感謝すること、喜ぶこと、深く関係していますね。聖書の言葉では感謝という言葉と喜びという言葉はどちらも恵みという言葉から派生してできているんです。私たちが恵みを一つ一つ数えていくとどうでしょうか。不思議と感謝が湧いてくるんです。そして感謝が湧きますと当然私たちの心はですね、喜びで少しずつ満たされていく、温かくなっていきます。でこれが聖書の説く喜びを得る秘訣ですね。でダビデもそうしました。7章8節9節を見ていただきたいんですが、私のしもべダビデに告げよ、万軍の主はこう言われる、私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなる者に並ぶ名声を与えようというふうにありますけれども、ダビデはですね、自分のような取るに足りないものが本当に神様に選ばれて、そして尊い神様のお働きの一端を担わせているということに感動してたんですね。牧場のしんがりのようなものを神様選んでくださって、そして本当に尊い働きに尽かしてくださっている、そしてそれは私がどうのこうのではなくて、それはもう神様の一方的な恵みであって、自分が何かできるからということではなくて、この9節にもありますように、常に主が共にいてくださるゆえにこうした恵みの出来事が起こったということ、そのことを自分のことを知れば知るほどですね、ダビデはその神様の恵みの大きさを知らされていったわけであります。でこうした中で彼は自分自身の生活を顧みました。自己吟味したんですね。でこれが今日注目したい2番目のポイントです。自己吟味ということです。2節を見ていただきたいんですが、王は預言者ナタンに言った。見なさい、私はレバノン杉の家に住んでいるが、神の箱は天幕に張った中に置いたままだとあります。旧約聖書をあまりまだ読んでいらっしゃらない方は、神の箱ってこう出てきてもですね、一体どういうことかわからないと思うんですけども、神の箱というのはモーセの十戒の板と、そしてモーセが持っていた、あ、ごめんなさい、アロンの杖ですね、アロンの杖、それからイスラエルの荒野での生活を導いたこのマナという天から降ってきた、食べ物ですね、マナ、そうしたものが収められている契約の箱のことを神の箱って言います。でこれはそこにですね、その箱のところに私は臨在すると神様おっしゃった、つまり神様がそこにおられる、神の臨在を表すのがこの神の箱なんですね。でこの箱こそが神様が共にいてくださることの証拠であって、事実このところに神様はずっと臨在なさったわけであります。でダビデが恵みをこう数えていって、そして自らの生活を自己吟味していったときに、その神の箱がですね、天幕の中に置かれたままの状態にあったということに気づかされました。天幕というのは、テントですね、テント、ボーイスカウトとかガールスカウトの子どもたちが寝るテントです。でこの時代にあっては最も貧しい人々であった遊牧民の宿泊所がこの天幕でありました。風がものすごく吹いてきたらですね、飛ばされてしまうような本当に簡単なものが天幕、テントですね。とてもこれは壊れやすいし、またいつでも畳んで移動することもできたわけです。イスラエルの人たちが この荒野の旅をして、移動していましたので、ですからこのいつもこう畳めてですね、そしてまた、宿営するときにまたそれが開かれて、そして天幕があって、でその周りにイスラエルの民が宿営していたわけですけども、その契約の箱のところに神様はいつも臨在してイスラエルの民を守っていたんですが、ところが約束の地が与えられて、そして王様も立派な王宮に住む中でですね、ダビデは、あ、そうだ、神の箱はつまり神様ご自身がまだテントにおられるんだということに気づかされたというんですね。6節をご覧ください。私はイスラエルの子らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで家に住まず、天幕すなわち幕屋を住処として歩んできた。このようにありますように、神様のほかずっと旅を続けるイスラエルの民とともに荒野を旅してきました。でそれは荒野をさまよい旅を続けるイスラエルの民に対して常に神様が共におられるということの印でもあったわけですね。でところがです、今お話ししましたようにダビデは立派な王宮に住んで、そしてそれもですね、イスラエルでは本当に貴重品のレバノン産の杉材によって王宮が建てられ、その中に住んでいるのに、依然神の箱はあのような粗末な天幕に置かれたままになっている。そのことにダビデが目を留めていきました、自己吟味の中で。ですからこの短い2節の言葉にありますが、これは自分の身とそして神様を比較してダビデの心の中に一つのこだわりが生じた、そのことが記録されているわけですね。当たり前が当たり前になっていない、ダビデの信仰の良心が咎めたわけであります。つまり私たちが恵みを数えていきますと、どうしてもですね、こんだけ恵みを与えてくださる神様に対して私たちどういうふうにこの応答しているだろうか、その恵みを感謝という形で表したいと考える。ですから感謝が起こらないということは、恵みが恵みになっていない、もう受けて当然と考えてしまうこと、そうした落とし穴であります。そこでダビデが考えたことは、主のために住まいを作ろう、それも神様に対する感謝の応答として喜んで自発的にそのことをさせていただこうということだったんです。さてこれに対して主の御心は何であったかと言いますと、主のために家を建てたいと申し出たダビデに対してですね、神様は、いや、私の方があなたをもっと祝福したい、私の方があなたのために家を建てるんだと祝福を持ってですね、ダビデの願いに応えられた。三つ目に注目したい点はこの点なんですけども、私たちの信じてお従いしているイエス・キリストの神様は、私たちを祝福しようとするお方であるということですね。私たちを本当に祝福したいと思っておられるお方です。私たちの神様は決して小さなお方ではありません。あなたの神は小さすぎるっていう、もう今絶版になっていますけれども、そういう本が昔ありましたけれども、私たちは神様を小さく小さく見てしまいますので、礼拝をするということは神様を拡大することだと以前お話ししました。毎日の生活の中で神様のことよりも他のことがものすごく大きくなってきますから、一週間の最初の日にこうやって礼拝することを通して、メガルノ、神様を褒めたたえるメガルノって言いますが、それはメガホンの、メガホンっていう英語の言葉になっている元々の言葉ですね。それは神を賛美する拡大するっていうことです。礼拝するっていうことは神様を元の大きさに戻すってことです。私たちの神様は決して小さなお方ではありません。また私たちが私たちの側で何かしないと不足を感じるお方でもない。むしろ私たちを恵みで祝福したい。なぜでしょうか。いつも喜びで感謝で満たしてあげたいと願っているからなんですね。今日新約聖書の朗読の箇所はですね、最後の晩餐の席上で、ちょうどこの今受難節ですけれども、あの受難週の木曜日、金曜日の前日ですね、イエス様があの最後の晩餐をした席上でお語りになった言葉を読ませていただきました。お開きにならないで結構ですけれども、こういう言葉ですね。だ遺言みたいな言葉ですね。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、 私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていなければ、いない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私につながっており、そのことつながるということはどういうことなのかってイエス様はここで言い換えますが、私の言葉が、聖書の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、実を結ぶってことは弟子になるんだ、弟子になることだっていうわけですけど、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。そして今日は読みませんでしたけども、その11節にこういう言葉が続くんですね。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるとありますね。これこそ神様が私たちにお与えになりたい恵みであります。すでに神様は私たちの存在を喜んでおられる。その喜びに預からせたい、もっと預からせたいと思っておられる。私たちは今日もこうして礼拝に招かれて、神様を礼拝しているわけですけれども、もう一度ですね、心を本当に真っ白にして、神様ってどういうお方なのか。私たちは自分のレンズで物事をこう判断してしまうわけです。人が曇って見えるのは、もしかしたらその前に眼鏡の曇りがあるんで、それに曇って見えてしまうかもしれません。私の中にあるいろんなこだわりで神様を小さくしてしまうかもしれません。ですからイエス様はおっしゃいました。まずあなたの目の中にある大きな針を取り除けたら、もっとよく見えるようになりますよ。それは相手の問題ではなくて、あなたの心の中にあるそうしたものがですね、相手の目に映ってしまって、何かこうもゴミがあるように見えてしまっているだけで、むしろあなたのですね、レンズをきれいにして、それで見てごらんなさい。そしたらもっとはっきり見えるから。もう一度心を真っ白にして、神様ってどういう方なのか、そして私は神様の前にどういうものなのか、私たちの教会って何なのか、そのことを本当に聖書を通してですね、知らされていきたいなと思います。ある人が言いました。私たちが神様をどのように信じるかで、私たちがどのように生きるかが決まってくる。私たちの神観が私たちの生き方を規定する。ちっぽけな神様を信じていたら、私たちの信仰もちっぽけなものになりますね。清い神様を私たち信じているんでしたら、私たちは清さを求めるように変えられていきます。恵み豊かな神様を信じている私たちでしたら、私たちは本当に恵みをみんなと分かち合う、そうしたものへと私たちは作り変えられていく。その人につながっているわけですから、その人に自然とこの樹液が流れきて、私たちもそういう実を結ぶわけであります。主なる神様はナタンを通して、ソロモンを超えてキリストがダビデの子として来られ、そして神の家を樹立される、起こす、そのことを約束してくださった。私たち一人一人はこの大きな恵みの流れの中に生かされている。そしてこれからも生かされていく、この祝福の神様に守られている現実を心から感謝したいと願います。お祈りをいたします。